を仕事にする女たち。このポッドキャストは自分の好きや得意を生かしてビジネスをするコミュニティ、サロンジョワイユのメンバーが運営しています。今日のエピソードはカンヌ在住、起業準備中のマキがお届け。今回は初回ということで簡単に私の自己紹介と、カンヌで子育てをしながら思うことについてお話ししていきたいと思います。はい、というわけで、7月、8月の3のつく日を担当させていただくことになったマキと申します。はじめまして。私は福岡県出身で、小中高大学と社会人3年目ぐらいまではもうずっと福岡で、過ごしてきました。私の両親が私が生まれる前に実はフランスに住んで働いていたことがあって、私兄弟姉と兄がいるんですけど、姉はパリで生まれてるんですね。なので、まあ小さい頃から、こう、家族がこう外国にいる写真を見たり、こう父が持ってるフランス語の本とか全然読めないんですけど、こう家にあるのを見ていて、まあやっぱり影響を受けてたと思うんですけど、割と小さい頃から、結構こう外国とか自分が知らないものへの好奇心とか興味っていうのが結構強い子供だったなと思います。そうそう。だからこう結構一見難しそうなことにも、思い切って挑戦してみるというか、あんまり恐怖とか不安は持たずに、例えばこう、高いところに登るのが好きだったり、普通というか、子供の性格的に臆病な子は、多分落ちたらどうしようとか、なんか無理そうだなと思って挑戦しない性格の子もいると思うんですけど、まあ、母曰く私は、もう親が、言っても聞かない、止められないぐらい、常に怪我しそうなことをいつもしていた子供だったそうです。そう、女の子よりね、男の子と結構活発に遊ぶのが好きな子供だったんですけど、なんか木登りもしたり、男の子と外でなんかごっこ遊びとかボール使って遊んだり、三輪車でこう追いかけごっこ、鬼ごっこ、三輪車バージョンみたいなのをやったりしてて、まあ、今振り返ると、もうちょっとおとなしくしといてほしかったなって、自分に思いますね。もう怪我ばっかりで、ほんと、足とか膝とかね、傷だらけなので、なんかこう、思春期の頃は、あ、もうちょっと足綺麗だったらよかったのになとか、思ったりしてました。そうそう。でね、あと、まあ、小さい頃から好きなこと、今でも好きなことは、絵を描くことがすごく好きで、最近はちょっと出産後で時間取れてないんですけど、小さい時はね、チラシの裏とか、まあ白い紙、壁でもどこでも、とにかく描けそうなところには何でも絵を描いていたらしくて、なんか実家が新築だった頃にも、もう真っ白な壁に油性ペンで、ぐわっと書いたらしいです。もう母親は叫んだらしいんですけど。なんか、なんだろうね。まっさらなところに自分がこう、なんだろう。自分の世界をこう、表現するのが多分好きだったのかな。わかんないけど。ひらがなの練習とかね。なんだっけ、真剣ゼミのチャレンジだっけ。チャレンジのキャラクターをね、書いたり。なんかいろいろしてました。本当今となっては申し訳ない。ごめん両親って感じなんですけど、そうそうそう。でね、あとよくそうやって好奇心のままに動くので、ショッピングモールとか行ったら勝手にいなくなってね、迷子になって親を困らせてたんですけど、私としては迷子になってる自覚は全くなくて、なんか気になるところにとりあえず動いていったら。あれ？親がいない。家族がどっか行ったみたいな感覚だったんですね。子供の時。そう。で、もう親はいつもあたふた心配して探してるんですけど、もう私は何も気にせず、自分でサービスカウンターに行ってお姉さんに、親がいなくなりました。と言って呼び出しを頼んでました。ねえ、もう今自分が親になって思うのは、めっちゃ迷惑な子供やなと。思います。本当。母親がね、なんか食品コーナーの角からめちゃくちゃダッシュで 駆けつけてくれたのを見て、あ、お母さん来たとか言ってね、のんきに言ってて、本当に申し訳なかった。はい。まあ、基本そんな性格ですよと。あんまり大人になっても変わってないかなと自分では思います。はい。で、社会人3年目まで福岡にいたんですけど、まあ、とあるきっかけでコロナが始まる直前ぐらいに、関東に引っ越すことにしまして、関東のシェアハウスで今の夫と出会って結婚して、まあ、数年間は日本に住んでたんですけど、3年前ぐらいに、フランスに引っ越してきました。そう。今はフランス3年目になります。うん、でもね、実は私フランスに来て、まだ一度も仕事をしたことがないんです。はい。1年目はですね、パリの郊外で、夫のお母さんと一緒に住んでたんですけど、1年目はね、こう、なんだかの移民局とのやりとりが、スケジュール通りになかなか進まなくて、こう、先の予定がね、立てられなかったんですよね。仕事を探したいな、したいなと思いつつも、なんか突然連絡が来て、こう義務的な講座を受けなきゃいけなかったり、と移民局主催のフランス語講座を、私日本的な文法は大学で学んだことがあったので、まあ、仕事に困らない程度のレベルまでに、こうできたらいいなと思って受けたかったんですけど、それも、なんか急遽キャンセルの連絡が来たりで、めちゃくちゃ振り回されてたんですね。そう。だから結局1年目、半年経った頃ぐらいに、もうパリの語学学校にしっかり通おうと思って、語学の習得を優先してました。で、2年目、カンヌに、引っ越してきてから、またこう新規一転、じゃあこっちで、しっかりね、自立して、生活を送りたいなと思ってたところに、今妊娠が発覚しましたと。うん。でね、私、めちゃくちゃ体調悪い妊婦だったんで、もう本当にひどかったんです。つわりがね、初期の7週目後半ぐらいからずっと吐き続けて、食べたいものもフランスだから特にね、こう探すのが大変で、ほとんど食べれなかった。水も吐いてたし。うん。でね、もう数週間で体重が10キロ近く落ちるみたいな時期もありまして、もう仕事以前に普段の最低限の生活を送るので、めちゃくちゃ精一杯でした。うん。そんなこんなで、まあ、娘が生まれたら生まれたで、またね、やっぱ0歳児のお世話って、ほぼ付きっきりで面倒見なきゃいけないので、ああ、なんかまた、社会とちょっと距離ができちゃうなーっていうので、でもやっぱりね、こう、子育てとか、まあ、家族以外の、こう、社会とのつながりを持つためにもね、自分の所属先を、増やしたいなっていうのをね、子育てしながら、こう、やっぱり、もやもや思ってたわけです。で、そんなタイミングで、こう、サロンジュワイユーっていうこのコミュニティに入ろうと、うん、決心しました。そうそう、このポッドキャストでね、何を話そうって、メンバーのみんなにね、相談してたんですけど、ある方が、私が、なんで好きなことを仕事にしたいんですかって聞いてくださって、ちょっと考えてみました。フランスに来て仕事してない私がね、好きを仕事にしたい理由なんだろう。考えた時に、まあ、大きく3つ出てきて、1つ目はシンプルに嫌な仕事に人生を使いたくないなというふうに、うん、出てきて、振り返ってみたら私これまでいろんな仕事してきたんですけど、まあ、基本好きなことしかできない性格だなというふうに思いました。うん。これまでに経験した業界とか職種で言うと、まあ、接客と広告、ウェブ、まあ、アシスタントレベルですね、その辺は。あとコンサル、あとまあ営業とかも、うん、ちょっとやったことあって、20代はね、もう転職ばっかりしてました。アルバイトと掛け持ちで正社員やってた時期もあって、やっぱり子供の時から好奇心旺盛っていう性格は変わってないので、多分いろんな、まあ好きなこととか、できることをやっていたい。そうすることで、まあ、自分も社会も満足してこう役に立てる存在でいられるのが多分、うん、自分的にいい状態なのかなというふうに今喋りながら思いました。そうで、まあ、2つ目は今のにつながるんですけど、そういう自分が満たされた状態、自信に溢れている自分っていうのを、まあ自分の親しい人だったり家族娘に見せていきたいなって 娘が生まれた後、特に思うようになって、そう、私自身もやっぱりそういう人を見たり応援するのは好きだし、どこかで憧れている部分はきっとずっと、持っていたんだなというふうに思います。あとね、三つ目、やっぱりこれも結構大きくて、夫に頼らず生活できるようになりたいですね。まあ、言語面ももちろんそうだし、文化、社会、経済的にね、自分の収入はやっぱりちゃんと持っていたいなと思うし、やっぱりね、外国でちゃんと自分でこう、収入を得て暮らしている人たちに、憧れもありつつ、どこかで焦りをね、感じている自分もずっといたので、このコミュニティに入って、まあ、フリーランスの仲間とか先輩たちが今までどんな風に、起業してきたのかとか、まあ、現在進行中で、どういう風にビジネスを自分でこう発展させたり、広げていったりしているのかなっていうのを、まあ、勉強させてもらってるっていう段階ですね、今は。個人的な経験からですね、なりたい姿を思い浮かべたときに、それに近づくためには、やっぱりもうすでにやってる人の近くにいるようにするとか、同じ環境に入るとか、まあこう、真似をして、自分もそういう意識を持てるようにするのがまず大切かなというふうに思っているので、現状のままでね、このままずっと言い訳しながら動かない自分でいるのは嫌だなと思って、こうやって発信してしまうことで自分をさらにね、まあこう、お尻叩くというか、ちゃんと自分で言ったことやろうねっていう約束のつもりも、意味も込めて、はい。今後子育てしながらどんな風に自分のビジネスを始めていくかっていうリアルをね、お伝えしていけたらいいかなという風に思います。はい、そんなわけで、ぜひ温かく見守っていただけたり、応援いただけると嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。本日はカンヌ在住の、企業準備中のマキがお届けしました。こちらの番組をお聞きの皆さんからの感想や質問など、コメント欄に随時募集しております。それでは、また次の3のつく日にお会いしましょう。